小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。今週から杉野真美アナウンサーに代わって番組パーソナリティを務めます。どうぞよろしくお願いします。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。10月10日は目の愛護デーです。目がかすむ、疲れやすくなった、光がまぶしく感じるようになったなど、ご自身の見え方で最近気になることはありませんか？今日は神奈川県のロービジョンケアを専門とする眼科医の先生を迎えてお話を伺います。池上眼科整形外科副院長、眼科医の澤崎博美先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
澤崎先生は神奈川県横須賀市にある池上眼科整形外科で地域の皆さんの目の健康を支えていらっしゃいます。またロービジョンクリニックとして様々な見え方でお困りの方の支援も行っているということです。実は私も子供の頃から右目の矯正視力がないんですね。メガネですとかコンタクトをつけても視力が上がらない状態でして、ただ 0.3 ほどあるので、そんなに日常生活で困ることはないんですけれども、やっぱり左の矯正視力ある方の目にコンタクトを入れると、こう片方が 1.2、1.5 くらいあって、もう片方が 0.3、 左右差がかなり出てしまって、でそうするとちょっと目の疲れから頭が痛くなったりですとか、時々物が二重に見えることもありますし、ちょっと距離感が、立体感がつかみづらいなって思うこともあるんですよ。これは、
はい、今の症状を伺うと、それは弱視アンブリオピアと思われます。はい、子どもの頃から目が見えにくい、見えないというと、遺伝性の網膜の病気だとか目のがんといった、いわゆる目玉に異変が起きている病気っていうのもあるのですが、弱視アンブリオピアというのはちょっと違う原因の病気です。
この弱視と聞くと視力が低いことを指すと思われている方もいると思うんですが、ちょっとそこは違うんですよね。
はい、弱視、弱い見え方と書く弱視というと、はい、ちょっと2つの意味で使われることがあるので、混乱があるといけないのでちょっと説明をしますけれども、はい、一般に弱視というと見えにくい目、いろんな疾患、病気によって目が見えにくくなっている状態を弱視ということがあるんですけれども、病名としての弱視アンプリオピアというのがあります。
はい、
生まれたての赤ちゃんの脳は目に映ったものを解像度の良い映像として認識できないんですが、生まれた後に目で物を見ていくことで脳がそれを学習して良い視力が育まれていくものなんです。ただ何らかの理由で脳がその学習をできないと良い視力が育っていきません。メガネをかけたりして綺麗な映像が目に届いても脳がそれを認識できない、つまりよく見えない状態で大人になってしまった、その目のことを弱視アンブリオピアと言います。病名ですね。
はい、
で滝さんはその状態じゃないのかなと推察されます。
はい、
滝さんのそういった症状はいつ頃からなんですか？
私がこの目の症状に気がついたのは小学校3年生の頃の健康診断だったと記憶してます。正直自分で目が見えにくいなっていう自覚症状はなくて、その健康診断の時に左右の視力の差がすごく出ていたので、病院に行ってみたらそこで弱視だって言われたのを覚えてます。 この症状っていうのはもっと早くに気づければケアすることができるんですよね。
そうなんです。先ほど言った脳が物を見る学習を阻害する原因として斜視や強い遠視、強い乱視などが挙げられます。またまぶたや眼帯などが目を覆ってしまうことで映像が目に届かなくなることも脳の学習を阻害します。逆に言えばこのような要因にいち早く気がついてそれを取り除いてあげればその時点で子どもの見る力、脳の見る力はぐんぐん育って正常な視力を獲得することができるんです。はい、ただここで注意しなければいけないことが2つあります。
はい、
1つは脳が学習できる期間にはタイムリミットがあるということです。一般にはだいたい8歳ぐらいまでに弱視アンブリオピアに気がついて、はい、先ほど言った阻害要因を取り除く治療を始めれば正常といわれる視力まで、脳の力が取り戻せることが多いのですが、それ以降、10歳過ぎてからとなると、
はい、
脳が学習する力を失ってしまい、一生涯二度と良い視力を得ることが難しくなってしまいます。脳が見る力を学習するには年齢が低ければ低いほどその能力は高いので、できるだけ早期に治療が開始されて6歳の学校に上がるまでに視力 1.0 に達していてほしいというのが私たち眼科医の目標です。で、注意しなければならないことの2つ目は、子どもがどのくらい見えているか周囲の大人が知ることはとても難しいということなんです。
はい、
子どもは自分の見え方について訴えることはできません。子どもにとって生まれてからこれまでの自分の見え方というのが自分にとっての普通なので、見えにくいという感覚もないでしょうし、はい、たとえ気づいてもそういう素振りは見せません。毎日子どもに接している親でさえ、保育のプロである幼稚園や保育園の先生でも気づくことは稀なんです。
もう自分自身でも気がつかなかったっていう経験が私もありますし、そうなるとなかなか周りの人も気づきにくいですよね。そうなるとこのいわゆる3歳児検診ですかが大切になりますよね。
そうなんです。子どもの視力の異変に気づいて早期治療を開始するには視力検査、検診が欠かせません。冒頭でも触れたように子どもの視力に関わる病気は弱視だけではありません。いろいろな原因で目が見えなくなる病気が他にもたくさんありますので、目の検診や視力検査というのはとても大切です。3歳児検診に視力検査が導入されたのは1990年代後半から2000年代初頭にかけて段階的に行われてきました。正式には2003年に厚生労働省が策定した母子保健指導要領において実施が明記されて全国的に普及したとされています。
そうなるとそれまでは義務として全国どこの検診でも必ず行われていたっていうわけではなかったってことですか？
そうですね、それ以前は視力検査は行われていなかったと思います。
はい、
でその3歳児検診での視力検査が始まってからも、
はい、
うん、ほとんどの自治体では実際に検診会場で視力検査が行われることはありませんでした。保護者が家で視力を測るという方式で行われていたんです。
はい、
でこの方法ですとお分かりの通り、親が測ってもしっかりと正しく視力が測れているのかとても疑問ですよね。
難しいですよね。3歳の子相手に視力検査するって、うん、私も今2歳半の息子がいるのでちょっと正確にできる自信はないですね。
そうですよね。3歳の子どもの視力を測ることがどんなに難しいか、
はい、
この年代の子どもと関わったことのある人なら容易に想像できると思います。さらにうちの子は見えているはずという正常バイアスもかかることが十分予想できます。で実際に視力が悪いのに検診をパスしてしまう子どもが少なからずいました。残念ながら検診として十分機能しているとは言い難かったんです。
なるほど。なかなか見逃しなく見つけるっていうのは難しそうですが、これはどうしたらいいんでしょうか？
はい、対策としては2つ考えられます。1つは視力検査の機会を複数回作ること。何度も行えば見逃す確率が減ります。 法律で幼稚園は検診時の視力検査必須項目とされています。保育園も幼稚園に準じるとなっています。
はい、
ところが全国的に見ても視力検査を行っていない幼稚園や保育園少なくないようなんです。幼稚園や保育園の視力検査で引っかかって弱視や目の病気を発見できた子どもは私のクリニックでも数多くいらっしゃいます。なのでどうか皆さんの地域の幼稚園保育園で視力検査が行われているか、もし行われていないところがあったら保護者の方からあるいは地域の方からお願いして伝えてもらえると嬉しいと思います。
あまり必須項目だっていうことを知らない人も多いですよね。私も正直今日まで知らなかったので確認してみるっていうのは大事ですね。
そうですね。2つ目は視力検査以外に客観的に目の状態を検診できるそんな検査が行えればいいなということなんです。最近3歳児検診で多角的屈折検査という機械を使った検査を導入する自治体が増えてきました。これは特別な機械を使って弱視の原因になる近視や遠視、乱視、斜視などを検出するものです。
はい、
気をつけなくてはいけないことはこれ視力を測っているわけではないので今言った遠視だとか斜視以外で視力が出ない子どもの目の病気を発見することはできません。あくまでも視力検査での見逃しをある程度補うというものでしかありません。なので機械が導入されている地域でも3歳児検診や幼稚園保育園で間違いなく視力を測ってもらえるようにしなければなりません。自治体だとか幼稚園任せにせず全ての大人が子どもの視力の大切さをしっかりと認識して働きかけていくことが何より大切だと思っています。
やっぱり周りの大人がそういう情報をしっかりキャッチして子どもの検診定期的に受けるっていうのは本当に大切ですね。
その通りですね。子どもの視力を守るのは大人の役目。治るはずの目の病気は必ず見つけて大人が見つけて治してあげなくてはいけません。
またこういつでも治せるわけではなくて期限がある早ければ早いほどこの弱視アンブリオピアの場合はいいっていうのも合わせて覚えておきたいですね。
そうですね。
はい、今回澤崎先生にお話を伺って弱視アンブリオピアには早期の治療が大切で本人も周囲の大人も気がつきにくいからこそ検査の機会を定期的に持っていくことが大切だと感じました。私も小さな子供がいるので気をつけてあげたいなと思います。来週も引き続き池上眼科整形外科副院長眼科医の澤崎博美先生にお話を伺います。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。